お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
私たちはこのポッドキャストエピソードを制作した土地の伝統的な所有者たちに感謝したいと思います。 SBS ラジオ日本語放送はグーリンガイネーションのカマレーグルの人々、またクーリンネーションのウルンジュリウォーイウルングの人々とその過去と現在の長老に敬意を表します。私たちはまた皆様が今日この配信をお聞きになっているすべてのアボリジナルとトレス海峡諸島民の土地の伝統的な所有者たちに感謝します。
こんにちは。
オーストラリアエクスプレインドの第2回です。今回のエピソード2で取り上げるのはオーストラリアのパブ。文化的そして社会的に大切な場所ですが、オーストラリアでは他のレストランやバー、カフェとは違った存在です。
パブという名前、実はパブリックハウスを短く縮めたものです。オーストラリアにはおよそ6000軒のパブがあり、オージーの生活の中で大切な役割を果たしています。オーストラリアのパブはイギリスやアイルランドの影響を受けていますが、19世紀に入る頃にはオーストラリア独自のユニークな慣習、パブ文化が生まれています。
パブは必ずしもお酒を楽しむ場所というわけではありません。多くの人にとってパブは食事をする場所、友達や家族との時間を気楽に楽しむ場所になっています。パブでの食事、パブ飯はお財布に優しい値段であることが多く、店内もリラックスできる雰囲気です。子供たちが遊べるプレイグラウンドのあるパブも多くあります。子供を連れてパブに行くときは目的地の近くにあるファミリーフレンドリーなパブを前もって探しておくと安心です。パブとそれ以外の場所、例えばバーやレストランとはどこが違うのでしょうか。バーは通常飲み物、主にお酒を出すところです。スペースは小さいところが多く、店内では音楽が大音量で流れ、ダンスフロアを備えたバーもあります。また、バースナックスと呼ばれるおつまみを出すところもありますが、大抵の場合は飲み物をオーダーする場所です。そしてバーに入れるのは18歳以上の人だけです。
一方、パブはオーストラリアで大半の地域にある施設です。お酒を出しますが、メニューの内容は様々で、家族全員が利用できるものになっています。店内もバーと比べて、日中は音楽が比較的静かで、落ち着いた雰囲気になっています。
パブを昼間に利用することが多いのは通常、高齢の人や大学生、家族連れです。そして夜になると、パブで地元のバンドが生演奏しているのを聞いたり、好きなスポーツを大画面で楽しもうとパブに繰り出す人の姿を多く見かけます。
宿泊のできるパブもあります。5つ星ホテルのような豪華なサービスはあまり期待できませんが、地方からやってきた人や観光客にとって身近で便利な滞在先です。
もちろん州やテリトリー、地域によってパブの食事のメニューなどにそれぞれの特色が出てきます。オーストラリアに住んでいる日本人はパブをどう捉えているのでしょうか。メルボルンの長谷川淳さんは自分の会社トライバーを通じて日本の食品や文化をオーストラリアで紹介しています。
そうですね。日本で言うと居酒屋じゃないですけれども、気軽に思いついた時に一杯飲みに行けるし、ご飯も食べられるし、なんかそういう生活の中の身近な、大事な場所っていう感じですかね。こっちはそのアフターファイブに日本人みたいに飲み会とかそんなにないじゃないですか。でも僕のチームイベント終わった時とかシェフたちとか、気軽にパブに行こうよって言うとみんな乗ってくるし、そこでこう一杯飲んでワイワイやったりとか、あとはね、家族やその仲間うちでも近所のパブっていうのが面白いですよね。いろいろとその地元によって、雰囲気も違いますし。そうですね。個人的には若い頃、イギリスに住んでいたので、非常にその、イギリスを思い出して、個人的にはパブ大好きでよく行くんですけれども、日本から来られると多分、 ね、前払いシステムとか、その、最初ちょっとわかんないかもしれないけど、まあでも見よう見真似で周りの人がやってると、その辺は問題ないのかなと思うんですけど、まあ、イギリスにいた僕ですら最初オーセンのパブに来た時にちょっと驚いたのが、うん、食べ物、パブ飯ってね、美味しくて好きなんですけど、
はい、パブ飯、はい。
まあ、とにかくサイズがでかいと。なんだこのチキンパルメジャーナは。足り分かよっていう、まあそういうね、ところが多分日本から来られると、これ二人分なのっていう。
長谷川淳さんでした。続いてワインの名産地、南オーストラリア州バロッサバレーに住むバンダズワン愛さんに聞きます。愛さんの夫はバンドのメンバーだったそうです。
私は田舎に住んでいるので、パブっていうのが、なんていうんですかね、生活の大切な場所っていうんですか？なんかコミュニティに密接に関わっていて、バロッサはそこまで田舎じゃないですけども、もっと田舎に行くと、そのパブの中にジェネラルストアがあったりとか、すべてそこに行けばことが揃う。プラス、誰かのお誕生日だったりとか、いいことも悪いことも、そのお酒とかご飯を食べながら共有し合う場所っていうんですかね。バロッサのパブっていうのは、旦那と付き合う前から、やはりそのバンドが終わって、打ち上げでそこにパブに行って、ご飯食べて飲んで、で、語らった場所なんですね。
バンダズワン愛さんでした。オーストラリアのパブ文化では、シャウトと呼ばれる互いに飲み物をおごり合う習慣があります。例えばグループでパブに行った時には、自分が最初の一杯を全員分買い、二杯目は他の誰かが全員分を買うという具合です。その文化を知らなかったバンダズワンさん、こんなこともありました。
誰かのフェアウェルパーティーがあって、で、私も呼ばれていって、で、本当は、一杯ご馳走になったら、ご馳走し直さなきゃいけない。その回、みんなで回って、わーってみんなに買ってあげて、じゃあ僕が今度みんなにおごるよ、わーって買ってくれて、でも私はそれが知らなかったので、みんながあいまま飲むかって言って、はーいって言って、全部買ってもらって、私結構お酒強かったので、ありがとう、ありがとうって、もらうお酒は全部飲んでて、後になってから、ああ、私は全然おごらなかったわ、と思って。
バンダズワン愛さんでした。シドニーで活動する俳優の岩崎真由さんはどうでしょうか？
オーストラリアのパブは、留学した当初は、ちょっとうるさくて、なんか、安いビールを飲みに行くみたいな、大学終わってからみんなで行くみたいなとこだったんですけど、
はい、
最近のパブ、すごいおしゃれじゃないですか？
はいはい。
もう本当に、すごいパブ探しが好きなんですが、実はすごく好きなパブがあって、
うん、
ロックスのすごい老舗のパブなんですけれども、
はい、
すごい昔お仕事をした劇団のすぐ近くにあって、
うん、
覚えてるのが、オーディション終わった後に一緒にオーディションした仲間と、もう、ちょっとどっかで飲みに行こうみたいな感じで一緒に行ったとこがあるんですが、もうそこでもう外に座って、ちょっと水が見えたりしながら、もうフィッシュ&チップス、巨大なフィッシュ&チップスを食べながら、もう緊張したし、まあどうなってもしょうがないとか思いつつ、そういうところでできた友達がいっぱいいて、やっぱりオーストラリアのパブ文化は安くてワイワイ、なんだろう、友達と気楽な話ができる場所だと思っています。居酒屋っていうよりも子供連れて行けるパブもあるじゃないですか。
はいはい、
あと犬もワンちゃんも連れて行けるパブがあったりして、うん、もっと親しみやすいな、ファミリーレストランの延長みたいな感じがします。あとはもしくはもっとおしゃれパブで、うん、夜にデートに行っても気楽に話ができるようなとこだったりもするし。
岩崎真由さんでした。そしてオーストラリアから離れ、日本の滋賀県近江八幡市でオーストラリアスタイルのビールを作っているコレット彩子さん、そして夫のオーストラリア人ショーンさんにも聞きました。
気軽に行くところって感じですね。飲みに行くだけでもいいし、飲んで食べてもいいし、でご飯だけでも、ご飯食べる人だけの人いるのかな、オーストラリアで。でもこうなんか、オールウェルカムな感じのイメージですね。大人同士で行ってもいいし、家族連れで行ってもいいし、その同僚と行ってもいいし、で、一杯だけ飲んで帰っても嫌な顔されないっていう。
入りやすい、
うん。そう、入りやすいですね。敷居が低い。
まあ、昔のパブは、フードはそんなに美味しくなかったイメージがするんですけど、最近結構、どういう感じじゃなかったもん。ね、シドニーとか、アドレード、メルボンで、結構ガストロの、まあ、ガストロパブという、うんうん、結構、フードはこ、ね、高級高い、クオリティが高い。
オーストラリアのパブ、テーブルではなくカウンターで注文するスタイルが主流ですが、慣れないとなかなか難しいこともあります。
フロントバーで注文しにくいんですよ、やっぱり。特に人が多い時とかも、うん、なんかファイトみたいですね。
そうね。あまりこのお客さんがこう、ケアしてくれないもんね。
してくれないね。
自分から行かない。
そうそうそう。なんかね、サバイバルのファイトみたい。
そうだね。
コレット綾子さんとショーンさんでした。これまでの話で何回か出てきたパブでの食事、パブ飯。ゆうこさん、好きなパブ飯というのはありますか？
はい、私はあまりパブには行かないのですが、
はい、
好きなのはチキンパルマーです。あと先日ステーキナイトで250グラムのポーターハウスステーキを食べに行ってきて、また行きたいと思っています。
やっぱり私もステーキが実はパブでは大好きなんです。美味しいですよね。
地域によっても違ってくるというパブ飯。シドニーの岩崎真由さん、そしてバロッサバレーのバンダズワン愛さんに聞きます。
私が好きなのはパブのランチスペシャルですね。巨大なシュネツォとか。あの、そう大きくて安くて、なんだろう、もう豪快で、こう、気取っていかなくていい場所だと思っています。
私はシュニッツェルが大好きで、ビーフシュニッツェルが大好きなんですけれども、それがやはりそれにマッシュルームソースって、ソースがいろいろと選べるの中の私はマッシュルームソースが好きで、日本に行って帰ってきたら、ビーフシュニッツェルのマッシュルームソースを食べて、ああ、バロッサに帰ってきたっていう感じがするんですね。でも、ところ変われば、クイーンズランドに行くと、ビーフシュニッツェルがないんですよ。チキンシュニッツェルしかないんですね。違いがあって、ああ、なるほどなと思って。
時代とともに変わっていくパブ。メルボルンの長谷川淳さんに聞きました。
まあ 100% というと語弊があるかもしれませんが、ほとんどのパブで何かしら日本の銘柄のビールが入っているっていうのは、ま
あ、
この10年ですね、
うん。
あとはそうですね、面白いのはやっぱり、以前だとお酒飲めない人パブ付き合うとソフトドリンクしかなかったんですが、今はもう、やっぱりノンアルとかゼロの商品がパブでも飲めるようになったので、
あ、なるほど、
で、カクテルとかのモクテルとかでも、うん、ノンアルなんですけど、飲んでる感覚ちゃんとお酒にこう酔えるような雰囲気と、味わいがあるので、今日は飲めないよとか、今日飲まないよとか、もともと飲めないよっていう人も、よりそのパブを楽しめるメニューのラインナップに、この5年ぐらいはなってるなと感じますね。まあ、以前だとね、ほんと一杯飲むところっていうイメージがあったのかもしれませんけど、最近のパブの、移り変わりって、まあ、スポーツバーと併設しているというか、結構やっぱり、技術の進歩で、スクリーンも大きくなったし、画質も良くなったし、ほとんどとは言いませんけど、結構多くのパブで、その大きな画面で、まあ、スポーツ大国、オーストラリアってやっぱりスポーツプラスサムシングっていうブランドが世界一通用するところだと思うんですけど、そういう意味ではこうスポーツを見ながらお酒を飲むっていう感覚がすごく習慣づいていて、まあ、それがさらに大きな画面や画質が上がってスポーツを楽しめるようになっているので、まあ、本当にさっきも言いましたけど、ただ単にお酒を飲む場所じゃなくて、みんなのそのコミュニケーションとかそういう場を図る意味でもパブって重要だなと個人的には思います。
エピソード2、オーストラリアのパブ文化はここまでです。ここまで聞いてくださった皆さんと最後に乾杯の挨拶をしましょう。それではグラスを上げて、チアーズ。お送りしましたのはオーストラリアエクスプレインドでした。このオーストラリアエクスプレインドは SBS アラビック24のマラム・イズマイルの発案で制作されたものです。このエピソードはマックス・ゴスフォード、マート・バルカンディ、キャロライン・ゲイツ、ジョール・サップル、ケリー・ディ・ハーディング、SBS 日本語放送エグゼクティブプロデューサー長尾久明のサポートのもと、平林純子と
上村優子が
制作しお届けしました。
SBS 日本語放送のコンテンツはウェブサイト sbs.com.au/japanese でご覧になれます。
それでは次回のオーストラリアエクスプレインドも
どうぞ
お楽しみに。お楽しみに。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。